こんにちは。数学トークラジオコリのかずみです。今回も数学についてのトークをします。今回のお題は、三角関数と積分を使った無限級数です。と言いましても難しい話ではなくて、直感的に概要を把握できるようにお話ししようと思います。三角関数のサインやコーサインをグラフで書くと波の形をしています。これは海のウェーブの波ですね。ところでそれは確かに波といえば波なんですが、図形的に他の形をした波というのも当然あり得ますよね。そういった、図形的に三角関数とは異なる別の形の波が、周期的にうねっているものを表す別の関数というのはあるのでしょうか。理論的には、考えることはできそうですよね。しかしそういったいろいろな形というのは無数にありますから、三角関数とは別の関数を個別に定義していくというのは大変そうです。さてそこでちょっと考えてみていただきたいのですが、例えばコーサインの波とその半分の周期の波を合計してみてください。周期が半分ということは、全体を半分に縮めたような波ですね。するとどうなるかと言いますと、ちょっと変わったうねり方をする波になるんです。なお、三角関数の公式を使うと式としてはちょっと変形することができます。では今度はコーサインの波に、周期が3分の1のコーサインの波を加えるとどうなるでしょうか。これはまた別の形の波になるんですね。はい、そこで問題です。どんな形の波でも上手に組み合わせれば、三角関数の足し算と引き算と定数倍で表すことはできるでしょうか。どうでしょうか。いろいろ組み合わせることで、結構多くの形のものを表現できそうだということは推測できそうです。とは言ってもどんなものでもという条件がつくとちょっと怪しい気もしますよね。実際のところはどうなのでしょうか。実は数学的な検証によれば、無限級数による極限を考えるという条件のもとで、それはできるんです。つまりサインやコーサイン以外の形の波は上手に組み合わせれば、三角関数による無限級数で表せるということなんです。そのタイプの無限級数はフーリエ級数と呼ばれることもあります。これは三角関数も使うんですが、実は積分を使うタイプの無限級数でもあるんですね。なぜ積分を使うのかと言いますと、計算上の話なんですが三角関数は積分区間によってはプラスとマイナスで値が打ち消してゼロになる場合があるので、その性質を上手に使って計算を進めるということになります。理論的にはそのように、三角関数で表せる波というのは実は必ずしも滑らかな波ではなくてもよくて、ギザギザのノコギリみたいな波であるとか、四角形型の波でもいいんです。それとちょっと考え方としては強引なんですが、波のような形の周期関数でなくても、周期を無限大とみなすことで、実は一般の有限の値を取る連続的な関数も三角関数で表すことが数学的には可能ということになるんですね。さて、やろうと思えばたくさんの三角関数で表せるはずということは、どういう形の三角関数が多いのかあるいは少ないのか、分析も可能ということになります。例えばある周期の三角関数の係数が0であればその成分は含まれていない、係数が大きければたくさん含まれていると考えるわけです。三角関数の変数を時間とする場合には、周波数や振動数を分析、解析すると言ったりもします。この計算は、通信工学や電力の制御、分析科学などでの一部の技術の原理として使われてきました。分析科学とは、物の中に含まれる化学元素の種類などを調べる科学の分野です。サイエンスの科学ではなくてケミストリーの方の科学ですね。波を三角関数の組み合わせで表す方法の考え方自体は、量子力学の基礎理論でも使うもので、例えば一つの波動関数をたくさんの別の波の重ね合わせとして考えるんですね。分析科学の分野での特定の技術の基礎原理の計算の一部は、量子力学をもとに考えている場合もあります。はい、どうだったでしょうか。今回お話ししたことは、数学的には細かい考察も実は必要なのですが、理論的にも実用的にも、応用の幅は広い考え方になるんですね。